レポーターの樽川美穂ちゃんが週末の街からレポートしてくれます。今日どこに行ってるんでしょうか。読んでみましょう。樽ちゃん。
はい、樽川美穂です。おはぴよございます。
おはぴよです。
おはぴよございます。
今日ね、私のテーマ曲で、はい、樽ちゃんのも聞きたいっていう意見が、はい、あれちょっと待ってね、はい、後ろでちょっと気になる、はい、気になる生物の鳴き声が聞こえてるんだけど、まあ、ちょっと置いとこう、
ちょっと置いていって、
タルちゃんのテーマ曲って何ですか。
はい、私はあのジブリのトトロの、うん、隣のトトロの散歩っていう曲。
あるこう、
はい、
あるこうだよね。私は元気だね、は
い、そうなんです。うん、
なんで
トトロの中に出てくるメイちゃんってわかりますか。
うん、大丈夫です、存じております。
皆さんも多分知ってると思うんですけど、うん、5歳の女の子のことをすごく尊敬してて私、
うん、メイちゃん尊敬してるの。
メイちゃん尊敬します。すごく無邪気なところと、うん、あと一心不乱に信じたところに、うん、こう進んでいく、うん、あの勇敢な性格、
うん、
あそこ見習いたいなと思ってずっと好きなんですよ、めいちゃんが。
そうなんだ。
はい。
あの、ごめん。
はい。
牛の鳴き声が気になって全然タルちゃんの説明が頭に入ってこなかった。
そんなに聞こえますか？
聞こえる。もうリスナーさんも、はい、もうとか。つぶやいてますよ。
バレてしまいましたね。
はい。ということは今日は？
はい、今日ですね、京王線の布田駅を降りまして、うん、歩いて5分のところに住宅街で、なんですけれども、うん、そこに、調布唯一の牧場がありまして、はい、小野牧場さんにお邪魔してます。
もうね、小野牧場さんね、
はい、
実は存在は知ってて前も何度か通ったことあるんですけど、うん、中とか入ったことないんですよ、
はい、今日は入れていただきました。
すごい。
今牛舎の中にいます。
だからか。
うん、
こんなリアルな鳴き声が、
なんかスタンバイしてる時にずっと、今もなんですけど、うん、牛こっち見てるんですよ。
え、タルちゃん見てんの？
こっちの方見て、もう中継に参加してるかのごとく見てくれています。
うん、あ、すごいすごい。ちょっとテンション上がる。
はい。で、こちらの敷地内、あの、小野さんのご自宅があって、うん、で、その向かい側に牛舎がありまして、広さがだいたい400平米から500平米くらいで、うん、その中に牛が全部で22頭。
うん、
で、子牛もいて、6頭の子牛がいますよ。
はい。
今私の隣には小野牧場さんの小野和弘さんにお越しいただいています。小野さん、よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
小野さん、こちらにあのいつから牧場って小野牧場さんあるんですか？
そうですね、昭和40年代初頭の頃から、やってます。
こちら今あの作業を、ね、一緒にやらせていただいたりとか、ちょっと中継の前に、
うん、
あの牛がすごい、今よりもすごい泣き出したんですよ。で、なんでかと思ったらお乳が張っちゃって、うん、早く絞ってくれっていう風に、はい、泣いてたんですけども、その搾乳の作業も見させていただいたんですが、うん、1日にどれぐらい牛乳って取れるんですか？
はい、重さでですね300キロぐらい絞れてます。
で、そちらで取れた牛乳はどのようにして運ばれていくんでしょうか？
朝と夜絞った牛乳を朝方ですね、あの収入者ってあの牛乳を集める人が来て、持ってってくれます。で、そこから工場へ行って殺菌してパック詰めになるところまでします。
はい、あの絞りたての牛乳ってこうほんわりあったかいじゃないですか。
うん、
そちらをすぐに、大きい釜というか、あちらはなんて言えばいいんですかね。
クーラーです、ね、
クーラー。クーラーの大きいタンクの中に、
うん、
牛乳を全部集めて、それを先に冷やすんですね。
ほう。
で、冷やした状態で、うん、その搾乳車、
うん、
集める、トラック、
うんうん。
トラックが来るのを待って、で工場に運んでもらうということなんですよ。うん、で、この東京にある調布で牧場をやっていくっていうのはすごく、まあ、大変なこともあると思いますけれども、牛乳を作るときに、美味しい牛乳を作るときに大切にしていること、どんなことですか？
は
い、
一番はですね、ストレスを上げないっていうこと。食べたいときに食べて、寝たいときに寝れるようにしてあげるのが一番いい牛乳を絞る、コツかなと思います。
う なんか牛もあいつもの時間に餌来ないぞっていうのが分かるようで、ね、泣き出してくる時もあるんでしょうね、
うん、
でこの調布でこの先もねずっと牧場続けられると思いますけども、この調布で牧場を続けていく理由とか意味ってどんな風に考えてますか？
いつもね見学に来てくれる子たちがいるんですね。幼稚園とか、自分の出た小学校の子たちが来るんですけれど、その子たちの牛を見る目を見ていると、なんか続けていきたくなるっていうのはやっぱありますね。
やっぱり牛乳ができるパックになる前の状態ってあまり見る機会も少ないと思いますけれども、調布にこういう風な牧場さんがあって、他にも畑とか田んぼとかたくさんあって、そういう、こう見えない部分でも食の部分がしっかりしているっていうところが、調布のなんか豊かさにつながっているなっていうのを、この牛舎に来て思いましたね。ここまでお話しすると、小野さんが作った牛乳飲みたいですよね。
飲みたいよ。
はい。小野さんの牛乳どこで飲めるんですか？
今はですね、近くの施設の人たちが頑張って作ってくれてる仕事場が大好きカフェ、京王多摩川の駅の近くにあるんですけれど、そこで、試食できます。
カフェ大好きさんのジェラートとか大好きなの。
はい、このジェラートの牛乳は小野牧場さんに作られた牛乳です。
知らなかった。
はい、
そうなんだ。じゃあ結構前から口にしてたんだ、はい、嬉しい。
そうなん、知らないところで口にしていたんですね、うんうん、リスナーの皆さんも食べたことある人もいらっしゃるんじゃないですかね。
思う、
うん、ジェラートの中でおすすめって何ですか？
おすすめはですね、今の時期でいうといちごを使った、いちごのジェラートとか、季節に合わせた、ジェラート、それが今はおすすめです。
はい、ありがとうございました。その他にも森永乳業が作っている牛乳のパックの中にも小野さんが作った牛乳が入っておりますので、飲むときにはね、あ、小野さん作った牛乳入ってるんだなって想像しながら飲んでいただければ嬉しいなと思います。
そうね、ちょっと、はい、もう噛み締めながら飲む。
そうですね、うん、はい、ということで今日は牛とあと小野さんと私と3人でお送りしてきました
22頭いるんでしょ、
はい、と22頭と人間2人でお送りしてきました、
はい、
京王線の布田駅から歩いて5分のところにある小野牧場さんから中継でお伝えしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。タルちゃんありがとう。そして小野牧場の小野さん、お忙しい中のレポートありがとうございました。カフェ大好きのジェラート、私のおすすめはマスカルポーネでございます。住宅街の真ん中にあるということで、こう継続する上でね、すごくこう地域との関係性がいいんですよ。もともと牧場があったところに住宅が入ってきたので、この住民の方たちもその牧場があるという生活が当たり前という認識になっているので、やはりね、こういった住宅街とか都会の真ん中に、あ、都会、調布、そう、都会、うん、の街の真ん中にね、牧場があるということで、割と苦情とか来るんじゃないかと思われる方も多いと思うんですけども、ないんですよ。もうそれが当たり前の生活だから。そのあたりでもすごく地域との連携も取れた素敵な牧場だなということをね、痛感します。見学ということもあったので、ぜひ気になる方、小野牧場調べてみてはいかがでしょうか。カフェ大好きで小野牧場さんのね、この牛乳使われたジェラートもぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思うわ。今日のウィークエンドレポート、小野牧場さんからタルちゃんが伝えてくれました。来週もどうぞお楽しみに。もう牛乳飲みたいしジェラート食べたくなってきましたね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。